やっていき FM 第34回中村です。
小菅です。
1ヶ月ぶりぐらいですね。
1ヶ月テレビ以来だっけ？
ああ、そうですね。テレビ、そうだね。テレビ入れたら結構、もうちょっと最近やってるかも。
うん。あの後、久しぶり。
そう、あの後没になったというか、うまく撮れてなかったのが1件か2件ぐらいあって、時間が空いちゃいましたね。
あと中村氏と僕で撮るのはかなり久しぶりな気がする。
ああ、なんか最初の頃は結構小菅さんと撮ってたんだけど、あ、確かに久しぶりっすね。
伊藤さん含めて3人だけど、虚無太郎、28回の虚無太郎会からかな。
ああ、2人で撮るの2回目じゃん、じゃあ。
そうだね。そうだね、
最初の第3回で、そう。なんか、エルコドックスとかの話した時以来。
3回だ、やっていき宣言。去年の11月5日、じゃあ1年以上ぶりじゃん。
あ、本当だ、1年ぶりか。もう1年か。
1年以上続いてんだな。
そう。あ、そうそう、それで、1年経ったということで、ドメインのね、更新代を、以前、ポルカで募っていて、で、幸いにも、いろんな人から、支援いただいて、で、一口30秒の告知メッセージを読ませていただくっていう話で募集してたんですけど、何件かメッセージをいただいてて、それを今から読み上げたいと思います。で、今のところ、告知来てるんですけど、メッセージが、そのうちの二つを読み上げようかなと思います。いいですか？
お願いします。
じゃあ一つ目。Y 小松さんからですね。京都に住んでいるやっていく FM リスナーのツイッターアカウント Y 小松ゼロです。最近は暗号通貨に興味を持っています。目標は立派なやっていき手になって、やっていく FM に参加し、中村さんからやっているかねと問い詰められることです。よろしくお願いします。それと5000兆円欲しいです。とのことです。告知というか、メッセージですね、これ。応援メッセージだけど大丈夫ですか、これ。
個人的に中村氏にメッセージが来ましたね、う
ん。確かに。京都に住んでいるリスナー、京都に住んでいるエンジニア珍しいですからね、仲良くしたいなと思ってます。
あれ、面識はないんですか？
僕ね、いや、ネット上では、ね、面識あるし、多分何回かメンション飛ばしてるはずなんですけど、会って喋ったことあるかな。
京都でエンジニアだとちょっと、
いや、もう絶対会ってるよ。もう当たってるぐらいの狭さだもん。まあなんかハテナの勉強会とかその辺で参加してるかも。最近LINE の京都支社ができるってことで、なんか、LINE の勉強会が何件かあるんですけど、僕、12月の1日にあるやつに次参加しようと思うんで、なんか、京都に住んでて、ちょっと喋りたいみたいな人いればそこで喋るといいんじゃないかな。そんな感じですね。もう一つ読みますか。
もう一つ行きましょう。次どれ行きます？この長いやつ行きましょうか。
そう。フリーさんね。二口も送ってくれてるんで、長いやつ、60秒で読み切れるんですかね、これ。
これは早く読むゲームになるね。
まあ、じゃあ読みます。
噛まずに。
はい。
どうぞ。
2012年創業のフリー株式会社は、スモールビジネスに携わる方向けのクラウド会計ソフトや人事ロームソフトを作っている会社で、現在80万事業所以上の方々に利用されています。企業や独立に伴う難しいこと、面倒なこと、大変なことを自動化し、人々が創造的な活動に集中できるサービス作りに取り組んでいます。そのような中、現在フリーでは、ユーザーの業務フローの中にある課題発見からソリューションを考えるところ、開発からリユースまでエンジニアが責任を持って進めています。新機能設計に限らず、自動化アルゴリズムの改善や UX の改善、新規プロダクト企画開発なども、エンジニアが主体となり進められています。働き方としては、一部リモートの導入、技術カンファレンスへの参加費用の補助、大阪開発拠点の立ち上げ、ヨギボーに寝転んでの開発など、開放感のあるオフィスで働きやすさにこだわりを持っております。 また、社内勉強会や開発合宿、エンジニアのスキルを磨き続ける、気象制度の導入など、チャレンジングな環境も整えておりますので、ぜひ一度五反田のフリーオフィスで遊びに来てください。勉強会の会場としてオフィスの貸し出しも行っておりますので、ご要望ございましたらご連絡ください。連絡先はデベロッパーズブログにあるので、お気軽にご連絡ください。はい、以上です。
あ、測ってなかった?
お、あ、測ってなかった。まあまあまあ。
1分来たっしょ、これ。
まあ、ちょっと1行だけ走りましたけど、ちょっと申し訳ないですけど、60秒に収まったと思います。
フリー使ってる?
あ、フリー使ってますよ。請求書の発行とかに使って忘れてもらってます。フリーランスの、個人事業でやると。あと、年末調整じゃないわ。年末調整は僕は関係ないやつだ。確定申告のやつも使おうかなと思ってて。
おぉ、今年から?
そう。あと、そのために開業申請をして、その書類を税務署に送るっていうのもやりました。
あ、それもフリーでできるんだ。
そうそうそう、開業フリーってやつで。
へぇ。
なんか個人事業主で青色申告をすると、その細かい、申告をする代わりに、結構、なんだ、
確定申告で、
そうそう、控除されるってやつがあって、まあそれのために税務署に、俺は個人事業主として働いてますよっていうのを登録しないといけなくて、それの作成がすごい楽で、なんかページ開いて、質問にピピピって10個ぐらい答えて住所入力したら郵送用の書類が自動的に生成されるんで、
うん、
そこにマイナンバーカードをピッて手で書いて封筒に詰めれば完了っていう。
ああ、僕ね、フリー3年ぐらい使ってるんだけど、うん、最初開業した時はその機能なかった気がするな。
じゃあ最近できたんですかね。
うん、結構ね、毎年確定申告するたびに新しくなってるなっていう、使いやすくなってるなっていう進化が見られるのが楽しい。
なんかね、その開業した時に、結局、クレカとか、あと、銀行口座とか必要になるんだけど、その辺も、どうですかっていう、こう、案内とか。なんだっけな、ソニー銀行、うん、いや、ジャパンネット銀行かなんかと連携してて、なんかその開設も楽みたいな。感じになってましたね。ちょっとフリー
の。エンジニアリング的。うん。
フリーの、なんで手のものみたいな感じで紹介しちゃったけど。はい、結構ありがたく使わせてもらって
ます。普通にありがたく使ってるんで。
うん。開業するんだったらぜひ。
勉強会の会場としての貸し出しも行っておるそうですが。
確かに、ね、僕、この前、なんだっけな、グラフ QL っていう技術の勉強会に行って、うん、で、まあ、そこで話したんだけど、なんか、
フリーで?
そうそう、オフィス移転したのかな?なんか、前行った時よりも綺麗になってて、なんか広いイベントスペースみたいなのありました。結構前だけどね。
あれ、ミニ四駆やってるんじゃなかったっけ?
あ、そうそうそう、ミニ四駆やってたと思う。卓球とか、ミニ四駆とかあった気がする。
ああ、卓球場は、うん、あるね。
昔卓球ハウスで行って、フリー卓球軍団と勝負したんだけどね。確か、結構ガチでやってる米川さんにボコボコにされた気がするな。
あ、やり込んでるんだな。
そう。もうなんか、大学とかでもやってたとか言ってたからね。
あ、プロじゃん、もう。
そう。いや、でも俺らもね、週4で地下卓球場で訓練積んでたからな。
そうか、家にあるやつは強いよな。
そう。1日4時間やってた。
それ、コースかく時間より長いんじゃない?4 時間以上かける?
卓球ね、一回始めたらもうなんか、麻薬ブーストしたみたいな感じで、アドレナリン出ちゃってもう、球が来たら返すみたいな。無限に打ち合ってしまう。
コードで4時間以上アドレナリン出すの難しいから。
そうっすね。いやでも、まあ、3時間ぐらいは続くんで、1日に2回3時間を出すために、昼寝直後は結構出るんで、
うん。
こう、まず一番寝起きで飯食ってシャキッとしてから3時間集中した後すぐ昼寝して、もう一回起きた瞬間3時間やるっていう。
まあ、ルーチン化してんだ。
や、その、締め切り近い時とか、集中したい時は、そうしてる。
毎日続けるのは難しい。
あ、もう、金曜日ぐらいにしか使えないよ。
週1しか使えないな。
そう。その次の日ダメになるから。
うん。じゃあやっぱ卓球の方が続きやすいんだね。
そうっすね。じゃあなんか、適当に話題リストにあるやつの話でもしますか。
そうだね。
一番話したいのどれですか？
一番話したいの、僕は日報の話をしたいな。あ、一番上
の日報サービスの話。うん、最近1ヶ月前ぐらいから、アイディア出し始めて、日報だけを書く専用のサービスを作ろうと思って、僕が作ってて、まだリリースとか全然してない状態なんだけど、作ってますって話ですね。で、まあ、
うん、
日報前に、そう、WikiHub っていう、なんか、コミュニティを作れるサイトを作って、まあ、ブログとか、Wiki とかがそこで作れるんだけど、を2年前に作ったんだけど、そこでなんか日報コミュニティっていうのが流行ってて、なんかまあ、20人ぐらいの人が毎日、まあ、2日に1回ぐらい、今日あったこととかを、書いてくれてるんだけど、なんか個人で小規模にやってるサービスの割には意外と熱を持って書いてくれてる人が多いなっていう印象ですね。
うん、僕も最初の頃ずっと書き続け、何ヶ月か続いてたんだけど、ばったりやめて、でまた書き始めてるっていう状態ですね。
そう、僕と一緒ですね。
まあ、やめてた時期あるんだ。
そう、半年ぐらい全然書いてなくて。
あ、じゃあ完全に同じだ。
でも、その友達が、スプラトゥーンで知り合った友達とかがずっと書いてて、で、毎日夜0時ぐらいにツイッターでつぶやくから見てはいて。
うん。
まあ、友達で書いてるとちょっと書きたくなるよなーっていう。
そう。あとあれ一回続けると、なんか3日以上続くと結構続くんだよね、日報を書くの。
そうだよね。なんか日報専用サービス作ろうと思ったのは、その日報の仕組み結構いいなっていうのと、なんか、あれだな、日報ってタイトル書かなくてもいいんですよね。なので、すごい書きやすいというか、うん、なんか、特に考えなくても、すでに頭の中にあるものを文字として書き起こすだけで終わりみたいな感覚があって、すごいいいなと思うんですよね。
そう。名前もさ、日報で縛ってるじゃん。
うん。
だから、もう今日あったことを書けばいいっていうのが決まってるから、非常にやりやすい。
そうそうそう。その、なんだろう、言い訳ビリティみたいなのは、建前があって、その、俺は、なんか意識高く、皆さんのために情報共有をしているという体ではなくて、今日あったことを淡々と書いているだけみたいな、そういうスタンスを取って書けるんで、ちょっと気持ち的に楽というか。
うん。
なんか書くのを許されてる感じありますよね。
許される？あと短くても許される感じがあると思う。
ああ、そうだね。なんか、今日はダメでしたって書いても OK みたいな。
そうそう。そういう報告あるじゃん。
ある。あまり書きたくはないけれど、でも、まあ、書いても許される雰囲気は醸成されてると思う。
うん。もう、今日はダメでしたの、その一言で、その日の報告が詰まってるわけだからね。
そう。いや、ダメな日あるからな。
ある。
いや、本当にダメだったら書いてないんだけど。次作る日報サービスでは、その、カレンダー表示とかで、これまで、あ、この日書いて変やんけ、みたいな、そういうのを見れるようにしたいですね。
あの、GitHub の草みたいなやつ。
あ、そうそう、草、もう草トップページに出そうかなと思ってて。
あ、草やるんだ。
そう。今、草ライブラリ選定してるところです。
草ね、草さ、続けなきゃいけない圧力すごいよね、あれ。
そうだね。まあ、GitHub はさ、草の中にも深さがあるというかさ、何言ってるか分かんないと思うんだけど、ね、一日の中で何個もコミットしたら深くなっていくじゃないですか。色が。うん、でも日報は一日一個しか書けないから。
なんか。あ、変わんないのか、色は。
そう。
深さがないんだね。
そう。プチプチ押していくだけというか。
たださ、途中でさ、一日だけ抜いちゃった時の悲しさすごくない？
まあ。
もう過去に戻って直せないじゃん。
ね、今しめを持って。
うん。
ちなみに、日報サービス、 一週間以上前の日報書けないようにしてるんで。
あ、じゃあ戻って日付変えてもダメなんだ。
ダメですね。あと未来も書けない。今しか書けないです。
今しか書けない。重いな。
重い。
草を絶やさない努力が必要だね。
まあなんか、日付更順で表示したいから未来とか書かれると困るっていう単純なそれだけなんだけど。
水を絶やしてはいけない。
そう。
そう。俺さ、あのさ、GitHub のさ、草がさ、
うん、
あの、割と毎日使ってるつもりなんだけど、GitHub。
うん、
あの、途中で切れちゃうのは、切れちゃうの、なんかのミスでっていうか、普通に旅行とかで切れちゃって、うん、まあ、どうしようもない理由で切れちゃうのがすごい嫌で、
うん、
あの、草生やすの自動化しちゃったんだよね。
あ、なんかありますね。
うん、
草サービス、草変換ツールみたいな。
ある。で、僕、俺の場合は、あの、手動でスクリプト書いて、1日1コミットから3コミットぐらいかな、ランダムでコミットしちゃうっていうのを書いて、止めるのもめんどくさくてまだ動いてると思うんだよね。
あ、じゃあ、結構見る人なんだ。
GitHub。
俺自分の見たことないや。
見ないな、自分の確かに。あー、続いてる。ずっと緑になってる。
え、稽古すげ
え？稽古すげえです。
あ、ほんとだ。
ちゃんと書いた日は、ちゃんとコードいじってる日は、あの、深さがある。
俺、退職期間、グレーやん。
あるなか。
あ、ただ、スプラトゥーン発売されてたからですね、そこは。
ああ、その時期か。
うん、
それは、それかしかできるのはちょっといいね。
そうだね。あんまり見ないっすね。うん、一回、この GitHub のユーザープロフィールページがリニューアルされた時に久しぶりに見たぐらいですね。
まあ基本見る機会ないよね。
まああと最近、そう、GitHub で仕事することがあんまりなくて。半分の仕事も、自前の Git サーバーにプッシュみたいな硬い感じの仕事をしてるんで。
へぇ、しかもさ、エンタープライズでもないんだ。普通に Git サーバー立ててんだ。
Git サーバー立てて、まあ自前で立ててるって感じですね。Git ラボとかで。
なるほど。
門外不出。
これを言って仕事でプライベートリポジトリいじっても草生えるんだもんね。
まあそういう設定にしてれば切り替えられるんですけどね。
プライベートレポジトリをあれするってやつか。
そう。日報のサービス、その、GitHub 閉じようと思ったのは、やっぱり収入がない割に結構、支出が、月に3000ぐらいだから、まあ年間数万円なんだけど、まあそれにしても継続性ないなと思ったんで、日報サービスでは、その、収益化もちょっと考えてて。
ん？
プライベートな、なんだろう、チームみたいなのを、まあ、一人200円か300円ぐらいで、登録できるようにしようかなと思ってて、まあ、なんか、スタートアップとか、ちっちゃいチームとか、で、使ってもらえたら、まあ、5人ぐらい使ってもらえれば、1000人ぐらいのパブリックユーザーが、生きながらえられるみたいな状況ですね。
ああ、5人ぐらいってすごい、ハードル低そうだね。
まあなんか知り合いとかでやってくれればそれだけでサーバー大担保できるんで、
うん、日報各チームが現れれば、
まあなんかウィキみたいなやついきなりチームに導入してもね、その誰かが書け書けって言わないとなかなか、
うん、
情報共有とはみたいな、ファシリテーターみたいな人がいないと続かないんで、いいから黙って日報書くんだよみたいな感じで、
うんうん、
日報のサービスだけ導入してくれればなんか知らんけどうまくいくみたいな、そういう楽観的なストーリーを求めています。
確かに日報なら書かせやすいよね。
だいぶ書かせやすいと思う。まあなんかちょっと書いた方が良さそうな雰囲気出てるし日報。
うん、なんかさ、スラック使ってる会社とかだとさ、
うん、
日報一日の終わりに一言書くみたいな文化があるところが結構あって。
ああ、確かに。
うちの会社もそういうのやってんだけど、
うん。
まあでも、箇条書きで、あのね、スラックで日報書くと、ちょっと長めの文章書きたいとき書けないんですよね。
ああ、ちょっとでもエンター触れちゃうともう、押しちゃうから、
ね。そう。もうたまにそう、箇条書きでもいいし、書きたい、深く書きたいけど、ウィキに書くほどでもないみたいなのがあったときに、
うん、
なんか書けるような日報があると、まあそれこそウィキハブの日報みたいなのがあると、嬉しいなって思うことは結構あった。
まああと、うん、なんか、日報とドキュメント分けたいなと思ってて、サービス。なんか一緒になってるサービスも、うん、まあそれはそれで、なんかこう、情報共有強者だったらすごい使いやすいと思うんだけど、
うん、
理想的には多分それでうまくいくんだけど、なんか、もうちょっと、まだまだ人類そこにたどり着いてないっていう感じがあるんで。
そう、GitHub は Wiki とブログがくっついてるサービスなんだよね。
そう全然ね、うまくいかなかったからね。
あ、そうだった
?Wiki 書くのってすんごい難しいんですよ。新しいページを作るっていうのが。すべての。
Wiki の方が重いんだ。
そう、すべてのページを知っている上で、今、新しくページを作ることが妥当であるみたいなことを意識しながら、認識して書くっていうのがまあ普通の人の使い方なので、なんか、もうすでにページがあるかどうかとか、どういう規則でページ作ってるのかとか、俺みたいな着配者がページを作っていいのかとか、いろいろ考えちゃうんだ。
ウィキはね、アクティブに活動してる人がいる場合、その人が全部管理するみたいになるよね。
うん。強い人しか書けないみたいな。
強い人。なかなかウィキは入り込めない雰囲気が出てきちゃって。
うん、
で、最初、ウィキハブにブログがついた時は割と革命だなみたいな雰囲気あったよね。
まあ、なんか、まあでも、スイスアーミーナイフだすなーみたいな。今考えてみ
れば。日報サービスの方には、
うん、
そういうウィキっぽいのは、含まれるの？
いや、全然なくて。
もう完全に日報。
右上に書くってボタンがついてて。
おう。
ピッと押すと、今日の日報の編集画面に飛んで、まあ、すでに内容があれば、それの編集だし、まだ日報が作成されてなかったら、新しいページみたいな。
ああ。じゃあもう一日一個記事を書くのに特化したブログみたいな。
そう。で、本文だけ埋めて、サブミットすれば完了っていう。
なるほど。
超シンプルですよ。
あ。じゃあ、聞いたチームと競合しないわけだね。
あ、聞いたチームと。いや、するんじゃないかな。まあ、聞いたチームが、なんか、完全にこう、日報を書くためのサービスですみたいなことを歌うようになったら、競合しそうだけど。まあ、そもそも、そんな商業的に成功しようと俺思ってないし。その、ウィキハブ使ってくれてる20人たちが助かれば、まあ、それでいいかなっていう。
ああ。ウィキハブは閉じるけど、日報書きたい人たちは。
そう。
退避場所を用意しておくよと。
俺も含めて困るんで。
そうですよね。コミュニティっていうのが、良かったよね。日報はコミュニティになってるのが。
うん。まあ、あと、最近フリーランスで、まあ、いろんな会社手伝わせてもらってるんだけど、なんか、この会社全く情報を共有しないな、みたいな、とこは結構あるんで、うん、まあ、そういう時に、なんか適当におすすめできるツールがあればいいかな、と思って。
良さそう。あとさ、パブリックタイムラインって用意する？
あ、用意するよ。
うん。人数増えたら大変そうだよね、ちょっと。
ああ。
日報だからいいのか。
いや、フォローとかちゃんと作ろうと思ってて。
ああ、フォローのタイムラインもあり、パブリックタイムラインもあり。
そうっすね。まあ、パブリックはなんか、ちょっと人気を博してるやつだけ出そうかなと思ってて。なんか、スパム業者とかが、なんか、ゴミみたいな。
あ、そうだね。
投稿しても隠せるように。
レーザーポインターの商品リンクだけ
貼られたら困るもんね。そうそうそうそう。レーザーポインターほんといっぱい来るよね。
いっぱい来る。どこにもいるよね、あれ。
ねえ。10年間くらいずっとレーザーポインター会社生きてるし。そんなとこっすかね、日本の話は。
そうだね。かなり楽しみにしていますので、リリース時期はいつ頃になりそうですか？
リリース時期は年内 ベータ版リリースを目指して取り組んでおります。
サブスクだ。
サブスク。
あとサブスク何使うサービス？
ああ、小杉さん最近ペイドと JP 使ってたよね。
ペイ JP 使ってた。
俺、
すげえ使いやすい。
ストライプ使おうと思ってるんだけど、ペイ JP どの辺が良かった？うん、
どの辺が、あのね、API が少ない。
ああ、それいいっすね。
いや、ストライプ多いっしょ、昨日。
めちゃくちゃ多い。いや、でも、ストライプね、ホームページアクセスしてみるとわかるんだけど、すごいクオリティ高いんですよね。
うん、高い。
なんか、どの点を取っても、もう世界最高峰レベルの技術を使っているのでは、みたいな。
うん。何でもできるぞ、みたいな。
そうですね。特にランディングページ周辺に力を入れてて、あの辺のデザイン素晴らしいんですよね。うん、中のダッシュボードはあんまりそのデザインをリニューアルしてないから、ちょっと見づらいところも多いけどね、うん。
そうそう、JCP が使えないのがちょっと問題だったな。
あー。え、JCP やっぱり使いたい。
国内向けだと。
確かに。
っていう判断は日本の方は多いと思うな。
確かに確かに。あとね、既存のサービスで移行するときってやっぱ JCB 使ってる人もいるからね。
そうだね。
その、今、例えば GMO ペイメント使ってますみたいなとこから移行しようとすると結構大変だね。
それ何やっても大変だけどね。
まあ、ペイパルとストライプで両方カバーみたいなのが多いんじゃないかな。
ああ、なるほど。一応ストライプも、JCB がないけど、PayJP も銀霊カードが使えないとか。
へぇ
ー。ディスカバリーが銀霊で決済できるのかみたいな話もあるけど、一応対応してないみたいなのもあって、完璧に全部対応してるのがなさそうなんだよね、今。
今、PayJP って言ったら、Siri 反応した？
Siri？
いや、なんか、
Siri
っぽい音がした。
あ、そう、あ、Siri だ。Siri動いてました。え、なんで？
PayJP がね、Hey Siri に聞こえたよ。
今ね、Siri がね、Hey Siri はないけど、もう銀霊カード使えるかって認識したそうです。
そうか。
よくわからないって言われてました。すみません、よくわかりませんってお伝えてる。ごめんなさい。
Siri かわいいな。
ごめんね、滑舌悪くて。遠くに置いといた。
ストライプを試してみようかなっていう状況ですね、
うん。
まだまだ全然課金実装やってないけど。
あっけなくてびっくりしたよ、俺は。やった
時。ウェブフックに対応するみたいな実装？
そうですね。
なんか失敗した時に何回か再送してくれて、で、それが待ち時間がだいたい2倍になってて、最初50秒に一回送ってくれるけど、20秒、40秒、80秒みたいな。そんな仕組みがあったような。まあ、その辺の課金実装の沼みたいなのを一回経験してみたいですよね。
課金はね、怖いよね。
怖い。
失敗した時のごめんなさい感がすごいもんね。
まあ、なんか最初からクーポンの実装をしとくと良いみたいな話をいろんな会社で聞きますね。
へえ、あ、絶対使うから。
そう、なんかどういうケースにもクーポンって概念で対処していくっていう。お詫びも返金も、その、プレゼントもすべて。あと、スタッフの無料期間とかも。もうすべてをクーポン化するっていう。
あ、そっか、詫びる手段を先に用意しておくわけだね。
そう、最初から意思を用意しておくっていう。
返金となるとめんどくさいもんね。次行きますか。また決済はどっかでまた話しましょう。
そうっすね。あ、ディスプレイの話しますか。
ディスプレイ行こう。
なんか変えたんですか、最近。写真を見ました。
僕も変えましたよ。はい。今まで40インチのディスプレイを 4K ディスプレイを使っていたんですけれども、先週にですね、新しく発売された32インチの 4K ディスプレイ HDR 対応のものに変えました。
ハイダイナミックレンジ。会長が違うってこと？
なんだろう、なんか綺麗になる、綺麗になるじゃねえ、あのすみません、よくわかってないんだけど、人間の見た映像に近くなるみたいな。
ああ、あれですね、多分、うん、人間結構光の明るさ暗さに敏感なので、多分光のその解像度を増やしてより細かく描画できるようにしたみたいなやつっすね。
そうで、PS4 Pro を使っているんだけど、
うん、
以前使ってた40インチは HDR に対応していなくて、
うん、
せっかくだから HDR のディスプレイを使わないと機能を使いこなせないなと思って、ずっと変えたかったんですよね。
HDR に対応ってなんか、パワーワードっぽいな。
一応使えるかは、まあ、対応してるっていうのも書いてなかったから不安だったんだけど、全然使えましたね。
HDR ググってもなんか、パッと出てこない。
うん。
カメラにもあるよね。
カメラにもあるし、あのカメラの HDR とこれって、まあ多分同じことなんだろうけど。
ちょっと話も難しくするよね。
うん、難しくするね。
なんで変えたんすか？このタイミングで。
ちょうど僕32インチの 4K HDR 対応のディスプレイずっと探していたんだけど、
うん、
やっと出たんですよ。
うんうんうん。あ、なるほどね。でも、
やっと出るぞって、予約開始したぞっていう記事を見た瞬間予約した感じ。
新しいのが出たから買ったと、
まあ。うん。そうですね。で、一応型のエーサーなんだけど、
うん、
前に LG だかどっかで一応、同じサイズや HDR でっていう同じ条件のが出ていたんだけど、
うん、
まあ結構高くて、で、しかも在庫もずっとなくて、もう今買っても12月に届くのかもわかんないぐらい、ずっと在庫がない状況で。
あ、
まあ買えるって感じじゃなかったんですね。
なるほど、なるほど。前の40インチの 4K ディスプレイは不満だったんですか？
うん。いや、不満はね、なかったんですよ。
あ、本当？
全然なくて。あるとすれば、やっぱり、4K とはいえさ、ディスプレイ広いから、近づくと、ドットが見えちゃうんだよね。
あ、DPI が。
DPI が。
ドットパーが低いっていうのかな。低い。
さすがにさ、MacBook Pro 使った後に見ると結構わかるからさ。
まあ確かにね。
うん。32インチだとやっぱね、全然違う。まあ、見ようとすればドット見えるんだけど、かなり綺麗。離れてみるとドットはわからないぐらい。
32インチで 4K って、解像度どれぐらいですか？
解像度って。
ワイドじゃないか。
ディスプレイ。DPI で見ればいいのか。
ディスプレイ、システム環境設定からディスプレイ出して、解像度標準から変更すると。
あ、これか。ディスプレイ、解像度変更をやすと、あ、疑似解像度ってやつ。
疑似解像度。ちなみに、うん、2?
2560×1440 みたいな。
ああ、なるほど。
左から2番目のやつ。
はいはいはいはい。へえ。
なんで、元の解像度の横の幅が3840なんで、
うんうん、
まあ、ざっと、なんだこれ、3分の1ぐらい減ったのかな？
ああ。
圧縮してんのかな？
なるほどね。
っていう言い方で合ってるか分かんないんだけど。中村氏も変えたよね、ディスプレイ。
あ、僕も、なんか、ブログが変にバズって、もしかしたら見た人もいるかもしれないんですけど、曲面の34型の、ワイドディスプレイに変えましたね。なんか曲がってるの試してみたかったんですよね。
試してみたいにしては大きな買い物じゃない？
いや、それがね、大きな買い物なんだけど、今すごい、ちょっと、なんか、 買い時か売り時か難しい時期で、その、曲面ディスプレイのハイエンドモデルって、2016年に1月から4月に、まあいいのがポロポロっと、ASUS とか、Acer とかから出て、で、それ以降2017年になっても全然発売されてなくて、で、今年の夏ぐらいの発表会で、来年の夏に新しいモデル出しますっていうのが発表されたから、なんか、今は買う人もう、新しいの買う人もおらんし、ちょっと値段下げるかみたいな時期なんですよね。で、俺の買ったやつもともと22万だったのが、なんか、その、店頭では11万ぐらいで売ってて、あ、半額じゃんと思って、買いましたね。
店頭ってネットショップ？
あ、そう、ネットプラス店舗の店で。
あ、店舗に置いてたんだ。
そうって多分店舗に置いてたんじゃないかな、これ。なんか、まあちょうどいい買い物だし。あとなんか、曲面ディスプレイ、ちょっと、試したこともなくて、なんかゲテモノというイメージだったんで、安いの買って失敗すると、うん、曲面ディスプレイ全体が嫌いになりそうだから、まあ、一番いいやつ買っとくかっていう。
実際どうすか？
いや、曲面すごいいいっすよ。なんか、多分30インチ超えるんだったら曲面今後も買っていきたいなと思う。
あ、そんなに？
うん。端っこの文字がもうすごい、今までね、まあ、俺視力 1.0 なんだけど、それでも左端の左から始まる文字って見えなかったんだよね。
うん。
まあ、それが普通に、こう、文字がこっちを見てくれてるというか、こっちに、向いてるんで全然見えますね。
あ、それってディスプレイが曲がってるか曲がってないかの問題だったのかな。
そう。まあ視野角っていうのもあると思うんだけど、普通に平面だったら文字自体が斜めに曲がっちゃうから、読みづらいんですよね。
うん。
なんか、特に英語の文章を読みづらくて、こう、縦に長く、なんだろうな、縦長だから、こう曲げられると、全部 L に見えるというか。
ああ。
それが読みやすくなりましたね。あとさ、面白かったのが、うん、FPS も、最近、PUBG っていうゲームやってるから、試してみたらもう、すごい怖くて、局面でやるともう、びっくりしすぎて、なんか、こう敵が、家に立てこもってるから、その入り口からそろそろっと近づいて、玄関から出てきたら撃つかって思ってたんだけど、なんかもう臨場感ありすぎて、敵がピッて出てきたら、うわーってもう心臓バクバクして、マウス押しっぱにしちゃってもう、で、よくわからんまま3秒ぐらい過ぎて、パッて我にこう帰って見てみたら敵が死んでるっていう。なんか、新兵がマシンガンぶっ放してしまうみたいな感じになっちゃった。
あの、よくあるシーンだね。
そう。これ多分ワイド画面なのがでかいっすね。
VR とは、VR はトータル？
VR は、うん、体験ぐらいしかない。
うん。
体験会場でちょっとつけてみて、わー、みたいな。
なんか中村氏、ディスプレイだけでそんなにびっくりできるんだったら VR やったらすごいことになるんじゃないかな。
いやー、てかね、俺、ホラーとか苦手なんで、多分、バイオハザード7とかやったらもう死にますよ。
ああじゃあ、作業も、それぐらい、没入できるというか。
そうっすね、なんか、前までより作業効率結構上がったんで、なんだろう。まあ、プログラマーで、なんだろう、効率上げたいと思ってる人には、ちょっと試してみてほしいかなと思います。
これぐらいの投資なら全然いいよね。
そうだね。まあ言うて、お前らどうせ MacBook Pro 毎年とは言わんけど買っとるやろっていう。うん、それを考えるとね、どうせなんか高い椅子とか使ってるんでしょっていう。僕椅子は全然なんか高いの使ってなくて、友人が新しいの買うから中古のやつを譲り受けてもらうとか。
お。
そういう感じで生きてきてるんで。
それちょっとダメなんじゃないの？お金の使いどころじゃない。
そもそも、この今の椅子の前は、小学6年生の時にお父さんが買ってくれた、 勉強用の椅子と机を使ってて、まあそれが結構なんか長く使えるようにっていいのかってもらったんだけど、まあそれずっと使ってましたね。
物持ち良すぎるね。
うん、なんか俺が親と喧嘩した時に椅子蹴り飛ばしてついた傷がまだ椅子に残ってて、エモい。
エモ。でも、え、椅子はまだある？
いや、椅子はもう買い替えちゃったんで、机だけっすね。
あ、机あるんだ。生傷が残っている。
そう。
エモいなぁ。
そういう懐かしのものなので。
そこまで行くと捨てにくいね。
うん。まあ、ネジとか付け替えたりしてるんで、ちょこちょこメンテはしてます。
そうだ。あと40インチ使ってたよね、ディスプレイ。
そう、43型のやつを使ってて。43はね、うん、映画、ブルーレイとか見るのに、すごい良くて。うん、あと、FF15 これでやったのは結構良かったな。なんかそういう系のコンテンツはすごい得意。
ただ FPS 大変だったな。
ああ、FPS はもう全然無理だね。
全然無理できない。
なんか、ゲーミングディスプレイでやってた。別の。
じゃあ41ディスプレイは、うん、あの、処分するの？
あ、これは、あの、近所に住んでる学生の友達に休みに売って。なんか取りに来てくれたら半額でいいよって言ったから、いただきますって言ってもらって。家まで取りに来てもらって、担いでタクシーで帰って
。
43? そう。
43インチ大変だね。
そう。てか10分前までそのディスプレイ使ってて、あ、今から行きますって言われて、お、マジか。じゃあ、ちょっと磨くわ、みたいな感じで、バタバタしてすぐ持ってかれたんで、その1時間後に注文しました、今のやつ。
あ、ない。ディスプレイ、でっかいディスプレイない期間があったんだ。
そう、24時間ぐらいありました。
お。でかいのに慣れてるとなかなか辛いよね、それ。
まあなんか、その日はもう仕事してなかったというか。うん、今仕事しても効率悪いしっていう。
そう、俺まだ41ディスプレイも横にありますね。
あるんだ。ディスプレイ売るの結構、詰めてるけど。むずいよね。
難しい。
なんか、メルカリとかでもさ、売れるんだけど、その、幅が、その一定の長さを超えてるから、こう、なんだ、あの、安いタイプの、ね、そう、安いタイプのでは運べないんだよね。箱残してるの偉いっすね。
箱はあった。こんなでっかいのに。もともと売る気あったんだと思うな。だって最初の方40日マジで続くかなっていう疑問がやっぱあったじゃん。
まあ、あったあった。
その名残が残ってた。
まあでもね、いいもんです。今から40インチのやつ買うって人も別に問題ないと思うし。
全然、あの、止めないよ。普通に満足してたからね。
そうね。だって今でも、ちょっと高さが、寂しいなみたいなところ
。ああ、寂しいでしょ。
ワイドなんで横幅一緒なんだけど、高さがね。
次行きますか？
次ね。
何、話したやつある？
マリオの話はいいや。マリオの話は良くて。まあ、ディスコードの話か、iPhone X の話か、まあ、やっていき、タイプの話。
じゃあ、旬を過ぎないうちに iPhone X の話しちゃおうか。
お。僕まだ10見たこともないですよ。
あ、そうなんだ。ああ、そっか、会社行かないと使ってる人にも合わねえのか。
そうそう。あと、まあ、手伝ってる会社はたまに行くんだけど、あんまり使ってる、人はいなさそうで。どの辺が、あ、僕7持ってるんですけど、どの辺が違うんですか？
この辺がやっぱりあの、操作方法が丸切り変わっちゃいましたね。
え？
ボタンがないので。
え、ボタンないんすか？僕、情報ゼロです。
あ、
ボタン。
あ、そ、マジか、そのレベルか。
そう、発表会も見てないし、サイトも見てない。
あ、マジでよく我慢できるね。
え、だってどうせ、買わないもの。あ、セブン買ったのがまだ1年経ってなくて。
あー。このユーザーだと、そうか、あのね、ホームボタンがなくなりました。
え？どうすんの？
ホームボタンない代わりに全部ジェスチャーでやるんですよ。
ジェスチャー？
うん。下から上にフッてやると、
うん。
マルチタスクが開いたり。
それ0年代のウェブブラウザで見たことある。
あ、そうかも。
マウスジェスチャーみたいな。
マウスジェスチャー。いや、でもね、そうだね。マウスジェスチャーだな、これ。
Firefox Add-onで見たことある。
うん。右クリックしながら、一番下からフッて上にやると消える。
そうそうそう。
うん、
奇跡が赤い線とかをピッて残って。
赤い線が出なくなっちゃったんだけど。そうそうそうそう。
へぇー。
あの感じ。
え、ホームどうやって戻るの？
ホームもそれ、下から上にヒュッてやると、ホームボタンに戻って、ホームに戻って、で、上にヒュッてやりながら止めると、マルチタスクになる。
あー、終了までは行かず、みたいな感じか。うん、
そうそう。で、終了がめんどくさくなったね。マルチタスクを開いた状態で、画面を長押しすると、なんだろう、マイナス消すバッジが出てきて、タスクを消せるようになる。
じゃあ、あんまりアプリケーションを終了するっていうのは。
そうだね。もうしにくいからやんないね、これは。
意識させない感じなんですかね。
そうなってる。で、あとね、タスクの切り替えがね、あんまりこれ、手使ってる人でも気づいてない人多いと思うんだけど、
うん、
一番下の、画面の端を左右に振って、横に振ってやるとタスクが切り替わるんですよ。
じゃあフリック入力結構使うというか、フリック入力というか。
フリックっぽいことをするの。
うん、スワイプ。
そう、下の画面の下のところめちゃくちゃ動かすようになる。
そのホームボタンの分が画面になったんですか？
そう。
ほうほうほう。
あとは電源ボタンと音量ボタンと、まあ、マナ戻すボタンしかない。
おー。なんか、画面上の方がさ、あ、違うわ。
うん、
なんか、発表前に、ツイッターで流れてきて、なんかボタンが食い込んでるみたいな。UI が、
ああ、そうそうそう。
画面の形状に食い込んでるみたいな。
いわゆる M 字ハゲってやつだね。
何それ。
ハゲてるように M 字ハゲに見えるんですよ。ディスプレイの上だけ、
うん、
上の真ん中あたりだけ、カメラの部分だけ、ちょっと黒い、
縁
が、
カメラが
食い込んでるんです。うん。
もう内側のカメラ
とか、ついてんだ。
なくしちゃえばいいのに。
ね、いらないと思うんだけどね、いるんだよ。これがタッチ ID がなくなったから、
うん。
フェイス ID って言って、顔の進路を測って、ロックを解除したりするのね。
え、タッチ ID なくなったの？あ、そうか、ホームボタンないもん、
ね。ホームボタンない。
俺タッチ ID 好きなんだけど。
終わっちゃったよ、もう。
マジか。
進路センサーになった。
へえ。いや、なんか、なんだろう、画面見なくても、タッチ ID は、そこそこの精度で、ポケットの中とかで解除できるから、その、ちょっと身動き取れないバスに乗った時とかに、次スイカで働、うん、なんか、払いたいなとか、そういう時に使ってたんだよね。
あ、でもスイカで払う時って、解除しなくても大丈夫。
解除しなくてもいいのか。あ、そうなんだ。
うん。
なんか、
デフォルトのカードにしとけば。
ああ。知らなかった、それ。あ、そうだ、俺。これさ、デフォルトのカードにするっていうの難しくない？
難しいけど、なんか最初からなってたから、俺そのまま。
俺結構カードいろいろ登録しあっても、なんか、デフォルトになぜかうまくできないみたいな。いじってみるか。へぇ、画面サイズとかはどうすか？
サイズはね、8とか7よりちょっと大きくて、プラスより小さくて、まあこれが限界かなっていう大きさ、ちょうどいいよ。
そうか、ホームボタンの分、長くなる
し。そうそう。ベゼルレスというか、縁がかなり薄くなったから、上のカメラの部分以外は、もうほぼディスプレイみたいな感じ。
へー、なんか細くなったって聞くけど。
そう、細い。かなり、
縦長になったのかな。
縦長になってるね、うん。縦長になったから、映画とか見るときも、M 字部分が気になるかなと思ってたんだけど、そこまで横長の映画ないから、結局黒い帯が入るから、全然気にならない。
確かに。
うん。
そうか。
でね、
普通に1対 2.2 ぐらいあれば。
そう、そうそうそう。でさ、あとディスプレイがさ、有機EL になったんだよ。
え、そうなんだ。
うん。
それは結構変わりそうですね。
変わりそう？
変わり、変化がありそう。
変わる、そうそうそうそう。だから 黒が本当に真っ黒だからさ。
ああ。
M 字ハゲも、ま、な、縁がどこに境界線があるのか見えないくらい。
確かに、有機 EL の黒はいいよね。
ね、欲しくなったでしょ。
欲しくなってきたけど、俺あんまり iPhone で物事を体験してないんだよな。別に、そう、ゲームとかしてないし、映像をここで受信してみるとか、漫画見るとか、小説見るとか最近してないし。家から出ないっていうのが大きいっすね。
そうだね。家にいる間は、布団の中で携帯いじんない。
あー、まあ、ちょっと冬だからこたつの中でいじるかも。いや、なんか、最近布団の中で携帯いじると結構眩しくて寝れないなって思っちゃって。
そうだね。でもね、有機EL だと黒が真っ黒だからね、光の全体的な光量が減るんですよ。
なるほどね。じゃあ、Kindle のバックグラウンドが黒なものとかで見ると良いと。
そう。あれするとマジで、文字が光ってないっていう驚きの。あ、まあ、Android の人は前から再建したんだろうけどさ。
へー。
これは目に優しい。
充電って地位でできるようになったんですか？
地位でできるようになりました。
あ、マジか。俺それ、なんかそういうことの方が
嬉しい。そういうことの方が知ってるんだ。
充電めっちゃめんどくさいし。
めんどくさいね。
マジか。
うん。
それいいっすね。
もう指に入れるさ、リングつけてるからあんまり地位で充電できない、してないんだけどさ。
あ、そうなんだ。
うん。まあ便利ですしね。あとね、そうね、僕 iPhone 8も買ったんすよ。
へえ。え、もってどういうこと？
あ、もう、ちょっと iPhone X の発売が我慢できなくて、iPhone 8の方が1ヶ月早いのかよ、クソって気づいたら届いていた。
なるほどね。気づいたら。
うん、気づいた。不思議なことがあったんだけど、
うん。
やっぱり10と8つ両方使ってみても、やっぱ10の方がいいから、10以外使ってないですね、今は。
へ
ぇ、それぐらい体験良くなってますよ。
なんか、7とかも意外と高値で売れるらしいですね。
あ、7もですね。
うん、古いやつ。なんか友達が7万円ぐらいで、
今の7を売
って、で、10に買い替えたっつって。
へぇ、
で、なんだっけ、実質数万円で天が買えたとか言ってて、ん、大丈夫かって
。ん、まあそれはそうだよ。毎年買えてればね。
なるほどね。
実質毎年1万2万円で買い替えできるから。
ああ、
もうその理屈で言ったらさ、うん、8から10に変えるのもさ、数千で済むんじゃねえかなっていう。
確かに。
そんな、まあそんなことはなかったんだけど、まだ売ってないんだけどさ。
なるほど。
まあそういう言い訳ができたんだよ。
今のセブン、まあ本当に些細な傷なんだけど、鴨川でビール飲んでたら、なんかポケットからコロンってアスファルトの部分に落としちゃってさ、まあ画面右上の1センチ四方ぐらいのところがパキって割れてるんだよね。
あ、割れちゃってるんだ。
うん。まあでも買い替えてもいいんだけど、まあなんだろう。まあ、ちょっと水ぼらしいぐらいのイメージで、使ってる分には全然問題ないから。
気になんないんだよね、意外と。
そうだよね。あ、あとさ、なんか最近さ、もうなんか、基本的に若者の画面たまに割れてるみたいな、そういう、うん、こう、感じになってきてるじゃん。
なってんね。
なんかなってる、ね、アニメとかでさ、高校生が出てくるやつで、たまに一人の画面が割れて描写されてるみたいな。うん、
そこまで書いたんだ。
そう。ちょっとクスッと笑わせに来るような描写もあって。うん、いや、もう、うん、なんか、そういう文化になってるから、受け止めてもいいなと。うん、
まあ、なんか一時期はさ、割れてるのをそのままにしているやつは、なんだ、仕事ができないとかさ。
そうそうそうそう。
お前マジかよっていう、そういうことを書く記事とかがさ、
うん。
お目についてたよね。
そう、あとなんか高校の時とかさ、中学の時とかさ、携帯機種変したいからちょっと雑に扱うみたいな。
うん。
そういう文化あった気がする。
あったー。そう、ボコボコにしておけばさ、これもう使えないでしょって言い訳でいいんだよね。
ちょっと机とかに置く時にゴロゴロって転がしたり、
なんかあったわー、
柔らかいベッドとかに投げ捨てたり。
うん。壊れない程度にね。
そう。
ボコボコにするんだよね。
そういうことをこの画面が割れてるのを見るたびに思い出すから、ちょっとまあ。
ああ。
このままにしとこうっていう。そういう意図あるかも。
天欲しいやつは、わざと割ってんのかもね、ディスプレイ。
ああ、なるほどな。割っちゃったわー、つって。うん、
買い替えないとダメだわーって。
そう。奥さんにも説明つかないし。
そうそうそう。直すのもお金かかんだよねーって
。5万円かかんだよねーって
。5万円かかんだよねアップルケア入ってねえからさーって言うと、本当にそれぐらいかかるかも。
買い替えたいからアップルケア入らないっていう。
そう、買い替えたいから入らないっていうわ。もう関係ないけど、俺もう天のディスプレイにガラスフィルム貼ってるんですよ。
へぇ。
ガラスフィルムさ、ホームボタンなくなったから、
うん、
ホームボタンの部分だけ切り、ガラスフィルム今まで乗って、ちょっと切りかけが入ってて、
うん、
見た目良くなかったんだけど、
うん、
もう完全にディスプレイ丸ごと覆うタイプのガラスフィルムが使えるから、全然違和感がない。
俺さ、表面を、傷ついたわけじゃなくて、一番上の角、うん、右上の角をカキってやっちゃったんだよね。
あ、角ディスプレイじゃないのこれ。
そう、そしたら、その上から亀裂がシューって中の方まで入っちゃったっていう。俺もフィルム貼ってたんだけど。
あ、それでもダメだったんだ。
そう、横を食らってしまった。
くね、ガラスディスプレイもう天買って全然時期経ってないのにね、バリバリですよ、今。
ディスプレイ割るの初めてだな。
これはかなり救われてるよ、ガラスフィルムに。今日も落としちゃってさ、横に2つ大きい亀裂が入った。
落としたこと、俺その鴨川の1件しかないな、携帯落として
ちょっと大きくて重くなった分落としちゃうんですよ。
ああ。
うん。でもガラスディスプレイつけてるからって気が緩んでるのもあり。
なんか今まで iPhone に、携帯にケースとかつけたことなかったんだけど、今度からちょっとつけてみようかなと。
もう携帯重いからさ、最近の携帯は。
うん、
簡単に割れちゃう。
確かに。
裏もガラスになっちゃったから。
ケースな、ケースどうせつけるんだったらもうなんかガチガチに強いやつにしたいわ。
うん。いいと思う。かっこいいもんね、逆に。
逆にね。
うん。
特殊防護みたいなやつ。
特殊防護みたいな、軍の人が使って
た。そうそうそうそう。
天に関しては、
そんな
アピールポイント他にあるか、うん、他にアピールポイントはもうカメラが綺麗になりましたぐらいかな。
なるほど。他に話したいことといっても、まあ、でももう1時間ぐらいか。
1時間経つぐらいだね。
そうっすね。
まだいける。まだいける。
まあ他に話すとしたら、やっていきパーカーのね。
あ、そうだね。しておかないと。
やっていきパーカー、まあ僕らは先にというか、試着というかしてるけど、注文してくれたやつは今、生産されてて。
届いたところじゃないこれ。
あ、届いた。
あのね、これ、めちゃくちゃ大量に届いて段ボールがく
そ詰まってるような。イトンボイドの家に、こう、100着くらいが、段ボールで 4段に積まれてて、玄関から出れないってやつ
ね。そうそうそう。
そう。今、詰めてる状態です。
うん。パーカーって大きいじゃん。
確かに。なんでま
あ。厚みがあるから。
あと1週間以内ぐらいに届くんじゃないかな。
うん。
これ届かない場合にイトンボイドが焦りそうだけど。
うん。もうここで段ボールが届いてるぞっていう情報を公開しちゃったからね。
まあ今詰めてるじゃないです
か。そうね。あ、で、これ割と毎日来てますよね。
あ、結構来てる。うん。
うん。
なんか、ちょうどいい寒さになってきたし。
うん。普通にいいパーカーなんですよね。
うん、なんか、普通にいいっすね、これ。なんかその辺の、画像をアップロードすれば作れます的なサービスじゃなくて、なんかどっかの受注生産の工場に依頼して作ったっつってたから。
うん。普通に売ってる製品、非製品レベルだし。
うん。
やっていきの文字かっこいいし。
これな。
これ。
そう、なんかパーカーとか、 ちゃんと作るようになってきたから、結構、そのショップへの動線とか、うん、あと、やっていき TV とか、やっていき FM とか、なんかいろいろプロジェクトが、乱立してきて、最近は、ウェブサイトもなんか、ちょっとポータルサイトっぽくしてますね。
うん、上の方に、ナビゲーションがついたり。
そうそう、まあ、もうちょっとちゃんとしたいんだけど、なんかなかなか、いいデザインが思いつかなくて。
デザイナーではないからね、我々。
そうなんですよね。どっちかというと、バックエンドを、その、なんだろう、うん、大道具係ぐらいなんだけど。
まあ、個人開発者だから、まあ、とりあえずデザインも、やりはするが、本職ではないみたいな状況の人たちが多く。
うん、そうっすね。
デザイナー欲しい。
デザイナーね。いや、まあ、我々がやっていかないとね。
やっていかないと、そこだよ、そうだ、やってきでした。すみませんでした。
ちゃんとデザインの勉強していかないと。まあ、いい練習だと思ってやってます。
任せちゃってる。あと、ブログの方も始めたね。
ああ、ミディアムでブログを始めました。ブログね。なんか、喋った後に、ちょっと喋りきれなかったけど、なんか、補足しておきたい情報とか載せられるといいんだけどね。
うん。結構あるもんね、そういうの。
そう。あと微妙に、口では言いにくいまとまった情報を告知するとか。
あと単純に、やってることが手広くなってきたじゃん。
うん。
テレビとか、ショップとか。
あと、テッククランチ出ました
とか。テッククランチ出ましたとか。
あれ意味わからなかったんだけど。
俺も意味わから
ん。おかしいでしょ。
うん。
あの場にやっていく FM というブースが存在するの。
意味がわからなかったもん。言ったんだけどさ。
うん。どうだった
異質だった。お前、なんかだって、盾が置いてあるだけだもん。
面白枠だよね。
面白枠だね。盾が、やっていきっていう盾が置いてある奥に、やっていきパーカーを着た伊藤さんが座ってて。
もうちょっと。あと10倍ぐらいプレゼンスあったら、おーってなるかもだけど。
ここは何をしているところですかというような。
いやーでも、ちょっとね、もしそういう機会が次あったらね、うん、なんか、あるかもしれないので、
こう、準備して。ブース出展はしたよね。
うん。
だって今回準備期間なかったから、2日前に出ることが決定して翌日になったら盾ができていたという状況。そう。
準備期間、2日は実際ないでしょ。うん
ない。
平日だし。
平日だし。で、入るためのチケットもなくて、まあ、一人だけブース用のチケットもらえたんだけど、俺はなくて。その日に、夜に CTO ナイトってイベントも、テックランチ毎回やってるんだけど、CTO 相当の名刺を持っていれば、そのナイトだけタダで入れるっていう権利を使って、ブースコーナーに侵入したのが。
あ、なるほど。
うん。だから急いで無料チケットを取って入った状況。
ああ。まあ次はじゃあ、生収録をその場でやるみたいな。
ちょっとザーザーしてるからまあ許さないかもしれないけどね。
で。
なんかでもショップで作ってるさ、うん、パーカーとか普通に置いていいだろうしね。
まあ確かにね、なんかステッカーとかパーカーとかグッズが増えていけば。
うん。置けるし、まあ、あとは、ここでは、ラジオでは言えないことみたいな文章を書いてもいいんじゃない？
確かに。なんか、やっていきブックとか作りたいですね。
やっていきブック。やっていきブック。
その場で反復するような。
うん。個人運営、結局なんだろう。やっていき FM は個人運営者は、個人開発者が多いから、
うん、
まあ、言えない開発、個人開発の言えない話っていうのは多分みんな持ってそうなんだよ。
そうっすね。まあ、まあ意外と、そうなの、テッククランチっていう文脈もまあそんな遠くもないんで。
うん。
ちょっとスタートアップ未満だけど、もうすぐスタートアップになるかもしれん人は結構いますからね。
うん。日報もなんか、新しいサービス立ち上げるってそれスタートアップじゃんっていう雰囲気もあるしね。
スタートアップ急速に成長してないといけないからね。
あ、そっか。あと、法人じゃないとダメなのかな？
どうなんだろう。まあ、なんか、 税務処理とかめんどくさくなるぐらい儲かったら、合同会社ぐらいにはするけど。う
ん、まあでもスタートアップって言えるよ。
確かに。
言えるのか？
なんかこれを聞いたリスナーの人が、お、うちのチームで導入しようぜってなって、なんか意外と人いたみたいになって、うん、まあうまく回れば、なんかお前のチームうまく回ってんじゃんってなれば導入してくれるかもしれないしね。
うんうん。だって、類似サービスじゃないけど、類似サービスのキータは、キータチームキータは、昔テッククランチでスタートアップバトルみたいなの出てましたもんね。
あ、なんか、あった気がする。
2012か3年？
あったわ。なんかそれの、なんか同期の、同じ時に出てたプロジェクトが今どうなってるかみたいな記事もあって。
あったね。で、ね、僕ね、その時のテッククランチ普通に券買って入ったんですよ。
あ、そうなんだ。
だからテッククランチで聞いた見て、ほーってなってた。
お
ー。で、その頃やってたサービスは、もう残ってるのは、覚えてるのは聞いたしかない。
ないよね。
あとなんかさ、その頃ターンテーブル FM とか、
ね、あった
そのパクリとか
あった。あ、そうだ、ターンテーブル FM あった
ね、あの時期、
あの
時代感のサービス。
まあ日報はなんかあんまり派手に押していくっていうよりは、なんか使い手が普通に便利みたいな、
うん、
感じで、口コミで広まっていけばいいかな、ぐらいですね。
口コミとラジオとで広めていきましょうか。
じゃあ、ラジオベースで。
ラジオベースで。あと何か話します？
あ、ディスコードの話？
あ、ディスコードをしましょう。
さっきね、スラックからディスコードに引っ越したんですよ。
うん。さっき？
さっき、1時間前くらい。
で、今初めて音声通話を試している。
そう。
ついでにラジオ撮ってる状況。
なんか、そういえばディスコードってどうなったっけって発言したら1時間前に、お、やるかっていう返答が来たのでやりましたっていう。
マイグレーションが完了し、あの、前のスラックで貼られていた必要な情報をこちらに貼り直し。
そう。あとは、スタジオっていうボイスチャンネル作って、あと、偉い人っていう権限を作って、全員を突っ込むっていう。
スタジオかっこいいよね。
スタジオいいよね。スタジオで収録してるからね、今。
そう。スタジオっていう、ディスコードって、あれなんだよね。ボイスチャンネルが、いっぱいあって、で、テキストの、スラックでいうテキストのチャンネルとかルームと、同じような感じで、ボイスのチャンネルのルームがあって、で、そこに入ってる人は、もう、そこで入ってるだけでも、通話ができているという、
うん。
システムになっていることを1時間前に知った。
そう。あと、スタジオにミュートで入ってる人とかいますからね。
もう、今聞かれてるからな。
監督、
裏で聞いていて。そ
う、ガラスの向こう側で座って寝かんでるやつ。
で、監督は喋れないから、チャットの方でさっき、小菅さんのタイピング音が目立つっていう報告をもらって、大変申し訳ないっていう。
なるほど。
ごめんっていう絵文字だけで返しました。
ディスコードいいよね、普通に。なんか、
うん、
そのイベントごとにさ、スラックチーム作るって文化結構苦手で、嫌いで。
うん。
嫌いって言っちゃった。なんか。
嫌い。嫌われてた。
スラック重いんですよね。精神的にじゃなくて、その、物理的に。
うん、わかるわかる。
その、チーム増えるとどんどん仕事で使ってるのに、その他のチームがいっぱいあるせいで全部読み込んじゃって重いみたいな。
うん。
まあ、ディスコードも、重いといえば重いのか。でもなんかチームめっちゃ入ってるけど、そんなにロードが遅いイメージないの。
めっちゃってほんとめっちゃ入ってたね。スクリーンショットさっき見たけど。
ああ。10個ぐらい。十何個ぐらい。
めっちゃだね。それスラックだと動かないんじゃない？
まあ、 なんかさっきも引っ越しの時、プラスボタンをピッて押して、やっていきって入力したらもうサーバーができてて。
うん。なんか意外と。招待リンク踏んだらログインしちゃったよ、もう。
あ、そうそう。デフォルトブラウザーにディスコードのセッション持ってたら、一回ブラウザに飛んで、で自動的にインテントでアプリに飛ぶっていう。技術的にも割と、おしゃれな感じの挙動をします。うん、まあ、あと、PC 買い替えた時に、わざわざ全部のチームにログインしなくていいっていうのもいいよね。
あれめんどくさいよね、スラックの。
うん。仕事でディスコード使ってるってとこはまだあんまり見たことないです。
ゲーム用ツールだからね。
まあそうだね。やっぱりそういうイメージあるし、あとスラックの最初出てきた時のインパクトがやっぱ強くて。
うん。
いやでも、ディスコードの方が多分実際は優れてると思うな。まあ、なんか権限の管理が良くて、今権限偉い人っていう権限一つしかないけど。まあロールベースだから、その、例えばゲストメンバーの人を入れて、その部屋の、部屋新しく作るとかはできないんだけど、その、プライベートのスタジオにはゲストは入れるみたいな。
へぇー。
とかできる。
そう、役職の名前も自分で決められるんだね。
うん、役職っていうかまあグループ？
グループか。
で、そこに権限を紐付けるっていう。
グループと言いつつ本当に役職っていう名前で書いてあるし、
そう
で、本当に偉いっていう名前で作られてるんですよ。
それは僕が偉いって入力したんです。
いや、簡単に偉い人になれて嬉しかった。
そう。まあ、あと、ああ、今収録してるんだみたいなのがわかるからいいよね。
あ、そうだね。横で会話してるっていうのが、見えるよね。スタジオで話をしていて、一人聞いているとか。
そう。まあ、なんで結構ね、そのゲームで使ってるんだけど、ゲームコミュニティでも使ってるんだけど、まあ、なんか、この人らゲームやってるし、空いてたら俺も混ぜてもらおうみたいな感じで、ふわふわって人が集まってくるんだよね。
これさ、有料ってある？
マネタイズをどうしてるのか全くわからないんだけど。え、
ないの？
有料動線今のところ見たことないっすね。
あ、マジで？
まあ、多分出資を受けてるのかな？いや、ほ
ん
とお金払いたいぐらいなんで。
ねえ、ねえ、なんかもうスラックはさ、もう1000件以上だっけ？
あ、そう、1万件以上のメッセージを。
1万件か。
保存できない。
でも制限に達しちゃってるからね。やっていきのスラックチームは。
まあ大体、そのボットがいて、ツイッターのエゴサーチボットがいて、そいつが流してるんだけど。
まあ言うてもそんな一日に数チームそんなないじゃん。
うん。
割とみんな喋ってるというか、1年活動してれば1万超えるんだなっていう感じだよね。
そう。まああと MP3 のでかいファイルをドンって置いたりするから、そのファイル容量制限に引っかかってるね。
あ、で、ディスコードニトロっていうのがあるみたいだよ。
え、何それ？
ちょっと有料で月額5ドルぐらい、
うん、
これ使うとね、アバターにギフ画像使えるようになるんだって。
ツイッターで一時期設定した人が使えるやつや。
そうそうそう。
ええー。ああ。ファイルのアップロード上限50メガ。ああ、一つのファイルの。なるほど、なるほど。
でもマジでそれぐらいじゃねえ、昨日。
もうなんかこれ、支援だね。
もう支援だね。
特性ですね。
マネタイズ？
本当だし、でも、本当だ、もう資金援助って書いてあるもん。
あ、そうなんだ、うん。やっぱそういう、だって、アバターだって、そうだよ。動いてたらこいつは金払ってるユーザーだって、周りから尊敬集められるもんね。
確かにな。やっぱニコニコのプレミアムユーザーとかと似た感じ、うん、プレミアムサービスと似た感じって書いてあるけど、ちょっと似てるな。
うん。
へぇ。
アバター動いてたらうざいけど、こいつは金払ってるから仕方ねっていう、見方できるよね。
確かに。まあ、アカウント全部で共通だから、そのチームに対してなんかやるっていうの難しいよね。
あ、そうだね。あ、アカウントマジで共通なんだ。
あ、カスタム絵文字どこでも使えるんだ。
どこでもって他のチームでも？ ってこと？あ、それ、それじゃ自分しか使えない文字ができるってことか。
多分。いいっす。
あ、いいね。
ディスコードで、日本語訳が結構遊びが入って面白いですよね。
結構日本語訳が早かったね。
タンブラーのさ、アプリのアップデート見たことある？ iOS の。
あ、見てる、見てる、見てる。あの、アップストアのやつでしょ。
あの、なんか、もう、生まれるすべてのバグをこの世から追放しました、みたいな、メッセージのアップデート。はい、なんか、ああいう雰囲気で、ディスコードも出し、チェンジログ出してて。結構文章面白いよ。
誰が考えてんだろうね。
なんか、いるんだろうね。
考える人が？
最新のアップデート16日。あ、野生のアップデートが飛び出してきたってタイトルだよ。
あー、ちょっと寒いって言ったらいいか。
あ、あと次はね、バグは潰すおじさんがバグは潰すって発言してる。
バグは潰すおじさんがバグは潰すって発言してるの。
うん。
ちょっと面白いな。
あとバフは重要おじさんがバフは重要って言ってる。
あ、面白い。スラックつまんなかったんだよ。
まあね。
スラックの日本語化最近したんだけどさ。
確かに。
あの、未読全部完了するとさ、犬の絵文字が出てきて、
あ、はいはいはい。
未読チェック完了、ワンダフルって言ってくるんですよ。
いや、でもそれくらいの滑りは結構あるよ。ディスコのチェックログも。
ディスコのもやる？
念願の権限を手に入れたぞって書いてあるよ。
あー。そう、みんなアメリカ人がわかんないけどさ、それやるよね。スラックもさ、未読メッセージをやっつけた賢さが1ポイント上がったとか。
確かに。
そういうこと言ってくるんですよ。
まあなんか、いいっすけどね。俺は好きだよ。
うん。
面白くしようとしてる気持ちだけでも。
あ、気持ちが大事。
うん。もてなそうとしてる気持ちが大事。
あ、気持ち大事だね。気持ちは、大事だけど、俺それで何回かスラック閉じて、ちょっと休憩つってどっか行ったりするのも何回かやった。気に触った。
確かに。まあでも、メッセージ選べるからね。まあ、その未読の時は選べないけど。
うん。あ、もう僕英語に戻しちゃったな、スラックはそれで。
あら。
まあどっちにしろ英語の方が使いやすいというか慣れてるからさ。
まあそうだね。あとなんか、変な語訳に引っ張られないですもんね。権限管理周りとか、ちょっと誤訳発生すると大変だし。
そうだね。とは、で、ディスコードは、実際、今後もラジオの録音で使っていきそうだよね。
そうっすね。なんか意外と、音質もいいというか、小さいノイズをもう入らないようにしてくれてて、多分これは、なんかゲームの変なキーボード音とかは入らないように、ディスコードが、スレッショルドを引き上げてんだろうけど。
そう、だから、あの、無言の時本当に無音だから、
うん。
あれ繋がってんのって最初わかんなくて、もう何十秒ぐらいか最初、これ繋がってないだろうなと思いつつ繋いでたよね、最初。
確かに。
急に中村氏の声が
聞こえてきた。そう、気づかずにずっと部屋にいるから、何かなって思ってた。
うん。スタジオにタブに押してみたけど何も変わんねえなと思ってたら、
うん。
中村氏がいた。
まあなんか、部屋に入りっぱなしで、黙々と作業する部屋とか、他のコミュニティは結構あって、作業部屋。
一時期インクリメンツでもやってたよね。
ああ、あれは、そう、水地と僕が、ディスコードユーザーだったから、ちょっと仕事で試しませんかってやってて。まあ、いいと思うんだけど、その、全員でエイヤで引っ越した方が成功しますね。熱意のある人だけがいるみたいな感じになるとちょっと、その、分断されちゃうんで、あまりそれは良くなかった。まあ結構仕事で使うのいいと思うけどな。例えば、なんか技術顧問みたいな人が、この日は部屋に入っとくんで、なんか、アドバイスしてほしいとことか質問とかあれば部屋に入ってきて聞いてくれよな、みたいな。
確かに。
基本的にミュートにしとくけど人が来たらマイクつけるんでとか。
うん。
まあ、リモートワークとかでも結構便利なこと多いと思う。
音声でつなぎっぱなしっていうのは結構体験が良かったね。
うん。
スラックはあくまでチャットだからね。
そうだね。なんか、そういう風に作られてるよね。デザインが。ポッドキャストもまあ、これで、あ、ちょっと、人がいるなら、撮りますかみたいな感じでいけるかも。
うん。てか今日がそれだしね。
そうっすね。最終的には、あの、ボットアカウントみたいなのをテキストコマンドで呼び出してそいつに撮ってもらうっていうのが、実現したいですね。
うん、撮るって、あの、録音まで？
あ、そうそう、録音までやって、ノイズリダクションとか、基本的なことをやって、くれるってい
う。それいい。録音ってさ、どの場所でやるの？そのボットは？
まあ、そのボットが動いてるサーバー？
サーバー。
あの、なんか音楽再生ボットとかいるんですよ。すでに。
へぇー。
なんか YouTube の URL を与えると、その音源をダウンロードしてから、全部再生して、音声に乗っけてくれるっていう。
ディスコードでのその音声の会話を、なんか中継地点に入れるってこと？
中継地点に入るというよりは、もうなんか仮想
の。ボットアカウントか。
そうそう。音声デバイスを使って、そういうことをやってる
っていう。あ、そういうことか。そっか、普通に、そっか、会話に参加してるってことか。
そうそうそうそう。
うーん。
まあ、だから適当に Ubuntu とかの VPS 借りてやるとかでも全然、できそうではある。
そのボットサービス化したら、ポッドキャストやる人増えるかもね。
確かにね。まあ、ちょっとミスった時に編集とか考えると、プロユースではないかもだけど、やりやすいと思う、ね。なんでしばらく使っていきましょう。
使っていきましょう。
今日こんなとこっすかね。
そうかね。あとドロップボックスペーパー良かったって話くらいかな。
ああ、そう。その、次回の話題、次回何話すみたいなのをドロップボックスペーパー使ってみようって話になって使ってみてんだけど結構いいっすよねこれ
いいっすねあのコピペでマークダウンになるところ
そうそうそうそうマークダウンと結構親和性高くてマークダウンっぽい入力をすると勝手にそれっぽいウィズビグの入力になってくれてあとコピーするとそのテキストとしてはマークダウンになるっていうう
んで、そう直感的にも操作できるし、他の人が操作してんのリアルタイムで見えるし。
そうそうそうそう。同時編集が結構優れてるよね。Google Docs と Medium を足して2で割ったみたいな。
ああ、Medium もこんな画面だね。
うん。
あとはスクラップボックスをマークダウン対応させたみたいな。
はいはいはいはい。麻酔先生を、マークダウンしましょうって言ってたみたいな。
あの、難しいタスクをこなした。
さすが、ドロップボックス。ウィズビグにしようか、マークダウンライクなキーバインドを持つウィズビグエディターにしようか迷ったんだけど、ウィズビグエディターってどうしても本当に細かい制御をリッチにしないと不満が噴出するんで、
うん、
例えば画像を貼り付けた時にカーソルの移動をうまくやるとか、そういうのがちょっと難しいんですよね。
うん、難しそう。あ、日報のは作ってるの、ウィズイグ。
日報はね、自分では作ってなくて、なんか、コードミラーを拡張して、あ、コードミラーっていう枯れたエディターを拡張して、リアルタイムでマークダウンのシンタクスハイライトがされるようなエディターを作ってる。
あ、マークダウンに対応してるの、コードミラーが。
うん、そうだよ。
あ、まあ、そうなんだ。
そう、一文字打つたびに正規表現で信託再来されるってだけ。
おお。あと、ドラフト JS とかも試してなかった。
ああ、そう、ドラフト JS 試したんだけど、まあ、ちょっと、ウィズビグを作るにはいいけど、マークダウンエディターを作るにはダメって感じでしたね。
うん、
まあ、過去にエディター作った時に試してダメなの分かってたんだけど、
うん。
まあ、Facebook ならちょっと良くなってるやろって思って期待したけど、俺がバカだったよっていう。うん、
こ このドロップボックスペーパーのエディターを何かしらで公開してほしいよね。これ使いたいよね。
まあ、なんか絶対泥臭いことやってるから。
ああ。
まあ、エディター界隈結構進化が毎年あるんで、来年ぐらいにはいい感じのものがまた使えるかもね。
ねえ。ああ、そういえば、Dev2 のエディターちょっと俺は好きだったな。エディターじゃないんだけどさ。
書いたことないや、Dev2。
書いたことはないんだけどさ。
うん。
あの、あれ完全にエンジニア向けだからさ。
うん。
あのね、なんか、ちょっと YAML っぽいんだよ。Dev2。ちょっと登録だけしてみて、あの、登録めっちゃ早い子があるんで、登録して、ライトアポストってやると。
あ、ほんとだ、フロントマターっすね。
うん。これ完全にエンジニア向けだから、よくて、上の方にタイトルとパブリッシュド、フォルス、これトゥルーにしたら公開されるし、ディスクリプションっていう、まあ、YAML、YAML? これなんていうの？
これは、こういう、YAML 拡張の、いや、なんか、テキスト拡張のフロントマッターってやつで、
あ、フロントマッターっていう名前があるんだ。
そう、先頭にハイフンで囲んだ YAML を置いて解釈しようってやつ。
ああ、これはあの、ミドルマンとかジェキルとかで使っていたから。
そう、ジェキルが導入したのかな、初めて。
うん。
あの、ポッドキャストの、やっていけ FM のサイトも、全部フロントマターで実装してて、その、今日のタイトルはこれで、パブリッシュされた日はこれで、みたいな。関連リンクはこれで、っていう。なんで、結構いい仕組みだと思いますね。
うん。非常に分かりやすい。エンジニアとしては分かりやすい。
実装も楽だし。
もう楽だしね。
実装は初めて現れる会議を2つで、スプリックするみたいな。
いいな。自分のブログもこれにしよう。
いいっすね。
そんなところですか？
じゃあ今日はそんなところで。